しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところに襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。今日は贖いの日と題して御言葉を取り付けさせていただきます。今日の箇所20節に、その滅亡が近づいたことを悟りなさいとあります。日本では、今まで過去何度も人類滅亡の日というような話題が、ブームになったことがあります。1999年の何月に滅ぶんだという説があって、それが外れたことで、いろんなまたことがあったりして、また今も実は2000何年に滅ぶのだといういろいろな説が飛び交っているようであります。おそらく人々の心の中に、やはりこの人類がいつか滅ぶのではないかという漠然と不安した不安があることが、そういうブームになるんだろうと思います。で、イエス様ははっきりと、この天地は滅び去りますと言われました。ただし、それがいつであるかということについては、父なる神様のほかは誰もわからないと釘を刺しました。ただ、その滅亡の日、滅び去る日が突然来るわけではありません。今日の箇所では、その滅び去る前に前兆がある。そしてその印、前兆を見たならば、この世界が終わりに近づいているのだと、皆さんは悟りなさいと教えられました。で、どんな前兆があるのか、ここには具体的なことがいくつか書かれております。エルサレムが軍隊に囲まれる、そしてその町が異邦人に踏み荒らされる、あるいは一月と星に前兆が現れ、天の晩鐘が揺り動かされるのだともあります。頭の中ではそれは一体どういうことだろうかと、こう具体的なことを想像したくなります。いずれにしても、ここで書かれていることは全くの何かフィクション、あるいはありえないことというふうには聞こえません。信仰のない人たちがこの箇所を読んだとしても、今私たちが 抱えているこの世界のいろんな問題、戦争や紛争や、あるいはこの異常気象とか、いろんなこの環境のことを考えていくならば、もしかしてこのイエス様が語っている通りになるのではないか、そういうふうに感じる方もいると思います。さて、この滅亡の日が来ると言われるときに、神様は一体どうされるのでしょうか。神様は私たちを愛しておられると何度も繰り返しております。愛してくださっているのならば、私たちが滅びることのないように、こんな苦しみに遭うことのないようにと守ってくださるはずではないか。いや、まずこの滅亡の日が近づいている、いや、やってくるというのを神様はご存知であるならば、むしろそれを止めるべきではないか、そう思うのですが、23節で、その日哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです、と語って、一番妊娠している方とか赤ちゃんを持っている方っていうのは、一番大変な守られなきゃいけない人たちであるはずなのに、まるで人ごとのように、哀れですねあの人たちは、というふうにして、何か神様が、その最も弱い人たちに対して冷たい態度をとっているようにさえ感じます。もちろん神様は冷たい方であるはずはありません。では神様は一体どうしようとされるのか、これからそのことを見てまいります。で、まず考えなきゃいけないのは、なぜこの世界が滅びることになってしまうのか、その原因から確認しておきます。神様がこの世界を作った最初の時から、この世界が不完全であった、どっかに悪いところがあったんだ、もともとそういうものだったというのであるならば、結局それが滅びてしまった、滅びてしまう、壊れるということならば、納得もできますが、しかし聖書を見てわかる通りに、神様がこの世界を最初に作られた時、それは完全なものであります。ですから滅びることなどありえなかったんです。ところがそれが今滅びるものになってしまった。なぜか、原因があります。まあ、もうすぐお分かりだと思いますが、私たちの先祖であるアダムとエヴァが神様に対して背きました。罪を犯したその日以来、この世界に罪が入りまして、この世界が、まあ、ある意味では狂い始めて、神様は人々に対して何度も悔い改めるようにと語りましたが、多くの人たちは耳を貸さず、ますますその悪を重ね、罪が深刻になっていきました。だからこの世界はこのままでいけば滅びていくんです。神様は間違ったことがこの世界に入り込んでしまって、それを見過ごす方ではありません。間違ったことがそこにあるのならば、必ず正さなきゃいけない。年配の方はよくご存知だと思いますが、かつてテレビドラマで、確か月曜日 の夜8時にやってたそうですね、水戸黄門っていう時代劇がありました。もう残念ながら終わってしまいましたが、私のもう少年時代はあれがずっと毎週やっておりまして、みんなあれを楽しみに見ておりました。で、水戸黄門っていうドラマは非常に筋書きがワンパターンであります、悪い人が出てきまして、大抵お役人で地位の高い人が悪い人で、それに一緒にまた商人というんでしょうか、商売をやっている、大きな店をやっているまた悪い人が結びついて、正しい人 貧しい人たちから、このお金を巻き上げたり、あるいは苦しめていく、そういう、ところからまず始まっていきまして、最後にその水戸黄門が登場いたしました。悪いことをしている人たちを裁く、そして、苦しんでいる貧しい人、正しく生きている、本当に正直に生きている人たちを救っていく、そういうふうに正しい、悪いものをそのままにするのではなくて、正しいところに取り戻して回復させていくという、そういうパターン の、 ドラマでありました。もう 筋書きは大体分かっているわけですから、別に毎週見る必要はないのに、みんな見るんですね。なぜか、多分それはやっぱり悪い者たちがこのままのさばるというのはおかしい、絶対にその人たちは裁きを受けなきゃいけないんだという、そのメッセージに人々が強く惹かれていく、いたからだと思います。ですから私は後から気がついたんですが、あの水戸黄門というのは実に聖書的な内容だったというふうに思いましたけれども、もちろん聖書とは違う箇所があります。水戸黄門では黄門様が最後にこの印籠が目に入らぬかといって身分を明かしまして、人々がははっとこうひれ伏して、それでハッピーエンドで終わるわけです。そうやって正しいものがに回復されるわけですが、しかし聖書は違います。聖書ではその黄門様が登場して裁かれるその時のことを、裁きの日、あるいは身怒りの日、報復の日と言っておりまして、恐ろしいことが起きます。26節では、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失いますとさえあります。水戸黄門ではこの報復の日、裁きの日は悪いものだけがひどい目に遭う、裁きに遭う、そして正しいものは、回復されていくという、ことなのですが、聖書では違いまして、その報復の日、裁きの日は全員が巻き込まれてしまうんです。悪いものも、当然ですが、良いというか別に裁かれなくても良い人もその中に巻き込まれてしまう。いや、それでは一体何のための裁きなんでしょうか。それは裁きじゃなくてただの、混乱ではないかと思うんです。結局全員が滅んでしまうわけです。一体私たちは今信じていると言っておりますが、信じる意味はどこにあるのかということになります。ですからこれを途中まで26節まで読みますと、もうどこにも希望がありませんけれども、イエス様は続きまして、この最後の日につきましてもう一つのことを約束してくださいました。それが27、28節であります。お読みいたします。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。この身怒りの日、あるいは報復の日と呼ばれる日でありますけれども、それは恐ろしいことが起きる日でもありますが、同時に贖いの日でもあります。全員がこの苦しみの中に巻き込まれてしまうんでありますが、しかしその中で信じている者が救われていく日であります。天に挙げられる日と言ってもいいでしょう。先ほど私たちは主の祈りをお祈りいたしました。その中で御国が来ますようにと祈りました。その御国が来ますようにっていうのがまさにこの日なんです。人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見る日であります。毎週毎週一緒に声を合わせ、御国が来ますようにと 祈ります。2000年間今まで祈ってきました。人々でこれからも祈り続けるでしょう。その祈りが現実となる日がやってきます。人の子というのはこれはイエス様のことです。イエス様が天から栄光を帯びて降りてこられる。私たちは今この方を肉の目で見ることはできませんけれども、この贖いの日に私たちはこの方の御顔を仰ぎ見ることになります。ですから確かに希望はあるんです。この方にお会いできる、そして天の御国に挙げられていくという希望があるんですが、その贖いの日はすぐに来るわけではありません。しばらくの間、ここにも書かれてある通り、恐ろしさのあまり気を失うほどの苦しみを通らなければならないとあります。どうして苦しみに遭うんでしょうか。どうしてそんなところを通らなきゃならないんでしょうか。神様はもちろん裁かれる人がいるんだから、きちんとその人は裁かれなきゃいけない。でも救われる人もいるじゃないか、もう信じている人たちがたくさんいるでしょうか。裁かれる人と信じている人、救われる人をちゃんと最初から区別して、信じる者が苦しみに遭わないようにしてくださる、それが愛というものじゃないでしょうかと、まあほとんどの人は文句を言いたくなるはずです。しかし残念ながらそうはいかないようであります。先週も触れましたように、むしろキリストを信じているがゆえに迫害に遭うことがあります。裏切られることがあります。中には殺されるものも出てまいります。そんなところを通っていく私たちに対してイエス様は、たとえ苦しみにあったとしても気落ちしないように、いやむしろ体をまっすぐにし頭を上に上げなさいと言われました。頭を上に上げなさい、なんで上に上げるんだろうかなと思ってしまいますね。まあ、下を向くっていうのは気落ちする、まあ、がっかりする、もう希望がないということでありますけれども、しかし上を見なさいとは言います。上を見たら何が見えてくるか、実際にこのイエス様の言葉に従った人がいました。聖書に出てまいります。ステパノという人であります。それは使徒の働きの7章に出てくるんですが、ステパノという人、この方はある時、弟子たち、使徒たちから選ばれまして、いろんな教会の働きにつきまして、で、そのことを見ていた反対者たちはこのステパノを迫害し始めました。で、ある時ステパノを捕らえ裁判にかけるんですね。そして、その裁判は不正な裁判でしたから、結局このステパノは死刑になった。まあ、石打ちの刑で殺されていきました。弟子たちの中で最初の殉教者がこのステパノであると言われております。このステパノが石で打たれるこの最後の時、何と言ったか、彼は天を見つめていったんですね。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言って眠りについたと聖書に書いてます。まあ、つまり私たちの言葉で言えば、彼は死んだということであります。彼は上を見上げて、そして主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言って死にました。確かにこのイエス様の言う通り、彼はその最後の苦しみの時に、その 御言葉を全うしたということでしょう。まあ、彼ならできたんでしょう。素晴らしい信仰 であった。でも自分はどうか。一周打ちの刑でなんか死にたくありません。そんな目に遭いたくありません。正直にそう思いますね。そもそもどうして苦しみに自分は遭わなきゃいけないの。まあ、皆さんもいろんな苦しみを味わってこられたでしょう。今その苦しみの真っ最中ですという方もいるでしょう。自分があの時間違った判断をしたために苦しみにあったということならば、まあ、自分を責めて自分は愚かだった、バカだったと言って、まあ、少しは納得できることもあるかもしれませんが、自分はほとんど関係ない。いや、むしろ他の人のあのことこのことに自分が巻き込まれてしまう。なんで私が苦しみに遭わなきゃいけないのか。そういうケースがいくつもあります。あるいは他の人は健康だ。おいしいもの食べて あそこに行こう、旅行に行こうといろんな計画を立てて楽しそうにしているのに、自分は違う、できない。他の人は健康で、私も健康だと思っていたけれども、なぜ自分だけがこんな重い病気にかからなきゃいけないんだ。なぜ私がなるんだ。誰でも重い病気を宣告されたとき、なぜ自分がと納得できません。誰も説明できないんです。神様は一体なぜ私にこんな苦しみを負わせるのですか。なぜ私が苦しむのですか。不公平じゃないですか。他の人、住む隣の人はあんなに楽しそうにしているのに、なぜ自分だけが不幸になるのですか。私が何か悪いことをしたのですか。私はあなたを信じてきたんですよ。それなのになぜ苦しみを与えるのですか。誰もが疑問に思います。文句を言いたくなります。神様は一体何を考えておられるんでしょうか。イエス様が今日の箇所ではっきりと、あなた方は苦しみに遭いますと語っております。いつもそうなんですけれども、こういう私たちにとって厳しいことを言われるとき、神様は自分だけが安全なところに立って語ることはありません。あなた方は苦しみに遭いますよという時に、実は神様一緒に苦しみます。いや、一緒にというよりも神様の方が私たちより先に苦しみます。神様の方が私たちよりももっとひどい苦しみにあります。まあ、それが十字架であります。ですから今日のこの箇所、あなた方は苦しみに遭いますよとまるで人ごとのようにイエス様は語っているんですが、実はよく見ますとイエス様がこの苦しみを経験していくんです。この滅亡の日、それは裁きの日、見怒りの日であるけれども同時に贖いの日であったと書かれておりますから、十字架には2つの意味が あるということに気がつきます。1つ目、十字架は罪に対する神の御怒りを表しています。神様は必ず罪を裁くんです。決して 見逃す方ではないんです。水に流して、ああそれはもうないことにしましょうねというふうにする方ではないんです。人々は水戸黄門を見て、必ず最後に悪は裁かれるんだということを確認して安心しました。それと同じように神様は、必ず悪は裁かれていく、罪は見逃されない、必ず御怒りがある、そのことを示すのが十字架であります。はっきりと、いやあるかないか分かりませんよ、そんなことはもしかしてないかもねというんではなくて、はっきりと分かるように十字架を立てたんです。そこに吊るされたのが神の一人のイエス様です。このイエス様が最初から罪ある方であるなら、誰も文句は、文句と言うんでしょうか、不思議には思わないでしょう。ああ当然のことだと思うでしょう。ところが神の独り子でありますから、罪はない、清い方なのに、この方が十字架で裁きを受けられ、本当に、本当はあの十字架に吊るされなければならなかったのは誰であったか、私たちであります。私であります。あの方じゃなくて私なんです。この私があの十字架に吊るされなきゃいけなかったんです。ところが神様が身代わりとなって十字架に吊るされました。苦しみに遭わなきゃいけないのは私たちであったんですが、神様がそうやって苦しみを通っていかれました。しかしそんなことはすぐに忘れるんですね。ちょっとでも苦しいことがありますと私たちは言うんです。なぜ私は苦しみに遭わなきゃいけないか。神様は何もしてくれない。神様は私のことを忘れて見捨ててしまった。私はあなたを信じていたのに、なぜ私が苦しみに遭うのですか、わかりませんと訴えたくなります。しかし、公平な立場で第三者の目から見ますと、変な言い方をいたしますが、納得できないのは私たちじゃなくて、納得できませんこれはという権利があるのは神様の方ですね。罪がないのに十字架で苦しむんですから、納得できないと言いたくなるのは神様の方です。しかし神様はそんなことは言いません。いや、むしろご自分から進んで十字架にかかってくださいました。一体どうして、そんなことしなくてもいいのに、罪のない方がなぜ身代わりとなって十字架に吊るされるんですか、なぜ苦しみを受けられるんですか。実は説明がないんです。いや、愛していますからという言葉はあるけれども、だからといってそこまでするんですか。むしろなぜ神様が十字架に吊るされていくのか、納得できる説明はないんです。こんな理不尽な話はないんです。でも理不尽なことを神様はしてくださいました。なぜ信仰者が苦しみに遭うのか、昔から多くの人たちが考えました。多くの人たちがいろんなことを説明しようとしました。でも私の知る限り、納得のいく説明を聞いたことはありません。でも もっと説明できないのが、主が苦しみを味わってくださったそのことです。なぜそこまでするのか説明ができません。説明できないけれどもしてくださった。ただ私たちが言えるのは、神様は私たちのところに来られたとき、ただあなたと一緒にいますよ、私はあなたとの友人ですよと声をかけるだけではなくて、どれくらい友人であるのか、どれくらいあなたの隣人になろうとされるのか、そのことを身をもって示すときに、苦しみを味わうという道を通って示そうとされました。私たちはこの罪の体を持ってますから、苦しみに遭うんです。それは避けられないんです。この体が贖われない限り、苦しみを取り去ることはできないんです。だから主も私たちと同じこの体をの姿を取ってくださって苦しみを味わうんです。苦しみを共にされます。そうやって隣人となってくださり、友人ですと言ってくださいました。十字架は神の御怒りが必ずある、罪ある者は必ず裁かれるのだということを示す、そういう意味を持っております。それが一つ目の意味になります。十字架のもう一つの意味、二つ目、それが28節にあります。贖いであります。贖いという言葉、日本語では最近はほとんど使わなくなりました。何かを買い求めるときに贖うとかっていう言葉を昔は使いました。罪という奴隷のであったのに、そこから私たちは買い戻されたという意味ですから、救いという言葉と同じです。意味としては同じです。十字架は救いを表します。どんな救いか、なぜ私たちはこの方のところに行くのか。私たちのこの体は必ず滅びます。どんなに信じていても、私たちはこの地上でこの体を、捨てるしかありません。いつかは墓に葬られます。しかし主はどうされたか。主も墓に葬られましたけれども、3日目にその墓からよみがえられ、天に昇られました。変な質問をするようなんですが、どうして神様は天に昇るんだろうか。よみがえられて私たちと一緒に、そのまま暮らしていく、生活してもいいはずなんですが、なぜ天に昇るんでしょう。目的があるんです。イエス様ご自身がきちんと説明してくださいました。それが皆さんの修法にアウトラインの下の方に記しております。ヨハネの福音書の14章2節3節であります。そこをお読みいたします。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。 私が行ってあなた方に場所を備えたら、ね、でこれどこに行くのかって具体的には書いておりません。父の 家住まいに行くんだって書いてありますけれども、これは父の家に戻るということです。これが天に昇るということであります。なぜ戻っていったのか、天に昇られたのか、それはあなた方に場所を備えるためである。その場所を備えることができたなら、その時あなた方を私のもとに迎えに来ますよ。これがその、今日の箇所で言えば、人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのですとつながっていきます。でもこの約束本当でしょうか。私たちはこの方が迎えに来てくださるということを信じて、その約束を信じておりますが、信じてよいんでしょうか。結局迎えに来なかった。なんだ、ただ私たちは苦しみにあっただけじゃないか。その約束は果たされなかったというのならば、私たちは虚しいことを信じていることになります。ですから、疑いたくなるのは当然です。本当なんですか？本当に信じていいんですか？この方はどうやってこの約束が真実であることを示したでしょうか？口だけで言ったのでしょうか？何か紙に書いて、はい、こうなりますよ。いや、紙に書いてっていうんでは、確かに聖書では書かれておりますが、ただ口で言っただけなら誰も信用しません。それなら私でさえ冷えますけれども、なぜこの方の言葉を私たちは信じることができるか。この言葉が本当ですよということを示すため、この方が十字架で苦しみを受けたんです。そしてそればかりではなくて、命を捨ててくださいました。自分の命を捨てて嘘を言う人はいないでしょう。命を捨ててくださったのならば、そこまでしてくださるのならば、確かにこの方の言われる約束は本当だ。で、確かにこのことは、ただイエス様が口から出まかせをその時思いつきで言ったのではなくて、イエス様ご自身も語っている通りに、22節で、これは書かれているすべてのことが成就するって書いてあるんですね。旧約聖書の中でずっと言われてきているんです。何千年もかけて言われてきていることが、今イエス様のところで実現している。思いつきで言ったのではないのです。それほどの重みのある約束です。だから私たちはこの方が語る言葉、約束は本当であると信じることができます。そして実際に、先ほど言いましたあのステパノ、迫害を受け、不正な裁判にかけられ、石打ちの刑を受けて死んでいったステパノでありますが、その死の間際に彼は証言いたしました。彼は天を見上げてこう言ったんです。それがやはり主語アウトライン下に書きました。使徒の働き7章56節、ステパノの言葉です。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノの目に人の子が、イエス様が神の右に立っておられるのが見えました。私たちも まあ、ステパトのように石打ちの刑で死ぬということはまずは私たちはないかもしれない。けれどもいろんな意味で苦しみを通っていくことは避けられません。もしかして苦しみの中で死ぬことになるかもしれない。もう希望がない、私はもうダメだと下を向きたくなります。イエス様は体をまっすぐにし頭を上に上げなさい、上を見なさいと言われました。上を見たら何が見えるか。今まであなた方は見えなかったかもしれないけれども、その地上の最後の瞬間、あなたの目には見えてくる。ステパノが証言したように、人の子が神の右に立っておられるのが見えてくる。今はそこにとどまっているけれども、この方はあなたを迎えに来るんだ。ステパノはそれを信じました。彼はその死ぬ時に、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと叫びました。人々は死が近づいた時、それまでは元気でいて私は大丈夫だ、私は平安でいると、まあ、強がっているんですが、自分が死んだらどうなるんだ、どこへ行くんだろうかということを考え始めた時、多くの人たちが不安に陥るんだそうです。自分は一体どこに行くんだろう、どうなってしまうんだろう。まあ、それで三途の川を渡ってどうのとか、先祖の人たちが迎えに来るとか、いろんな話をなんとか信じようですよ。でも本当かどうかわからない。自分一人でその 死の世界に降りていかなきゃいけないんだろう。まあ、最近いろんな自分の私の母の葬儀に行った時に思い出しましたけれども、仏教では亡くなった方に対して服を着せるんですね。白い服を着せる。それは、そのこれから死の世界を旅していく時に必要な服なんですね。そしてお金を持たせるんですね。不思議なこと、このお金でその死の世界が旅するときに必要なものを、まあ、用意するのか知りませんけれども、お金を持たせる。で、今は火葬場では中にお金を入れることはできなくなりましたので、何をするかというと紙にお金の印を書くんですね。何円だか忘れましたけれども、文字で何円とかって書いて、それを棺桶に入れるんですね。不思議な習慣であります。そうやって、まあ、生きて生き残った私たちは死んだものを送り出していく、死の世界。恐ろしい世界だっていう多分あるんですね。一人で行くのは大変だろう、だからこれだけの準備をしてくるからあとは頑張ってねというような世界です。しかし私たちはどうなのか。私たちは一人でその死の世界に降りていくんではないんです。私たちは下に行くんじゃないんです、上に行くんです。それも一人で上に登っていくのではなくって、この方が迎えに来てくださる。一人じゃないんです。この方が私たちのこの死ぬべきこの霊を受け止めてくださる。だから死んだらどこに行くんだろうか、もう自分は一人ぼっちだ、もう寂しいと言って恐れる必要がない。 人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのですとイエス様は言われました。天から降りてくる。そのためにはこの方は天に登らなきゃいけない。天に登るためにはこの方は死ななきゃいけない。ですから27節、まるでこのことを人ごとのようにイエス様は語っておりますが、この27節の御言葉を実現するためにこの方は死のうとしているんです。自分が苦しむということを決心されております。私たちはこれからいろんな苦しみに遭うでしょう。けれどもこの方が先立ってください。この方がその苦しみの中に寄り添ってくださろうとしている。そして私たちは上を見上げた時、この方が神の右の座に立っておられることをもっともっと知りたいと願わされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、どうして私はこんな苦しみに遭うのですか。どうしてあの人はあれほど苦しむのですか。信仰が、素晴らしい信仰を持っているのに、どうしてあの人は苦しまなければならないのですか。多くの人がいろんなことを考えました。けれども誰も説明できません。いや、あなたこそ最も説明のできないようなことを私たちのために十字架でしてくださいました。私たちから苦しみを取り除くということではなく、あなたご自身が苦しみに遭われていく、十字架で死なれる、裁きを受けられる、そしてそこからよみがえってくださる。私たちのこれから歩むところは苦しみに満ちたものかもしれませんけれど、あなたがその私たちの歩む道の途上にいてくださって、苦しみを共にしてくださる、私たちの最も恐ろしい死に向かうときにあなたが迎えに来てくださる。どうかあなたを見上げていくことができますように。今天において父なる神様の右のに立っておられるあなたの姿をもっともっとはっきりと見させてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。